福音は全世界に伝える。すべての人々に公平に福音を聞くチャンスが与えられます。主がおいでくださるとも言われています。もうその時は来ていると思われるんですね。賢い光って生ける者と死んだる者を裁きたまはんと、私たちは今日も人信条を持って告白いたしました。私たちはその日、主よ、私たちを受け入れてください。十字架と復活を信じ、よりたのこの私をあなたの御救い、その憐れみの中にどうぞ入れてください。列車のあなたの十字架の上に、そこによりたの私をどうぞお受け入れください。この祈りです。そして主よ、来てください。どうぞ来てください。私にとりまして、信仰の忍耐、愛の技、犠牲、また受けた数々の試練、迫害がまさに報われ、その時勝利に一変する日でありますね。私たちは今さまざまな悩み苦しみにあって、心向け、さまざまな、それこそ苦しみで苦しまなきゃならないかもしれません。迫害の苦しみということは今私たちの中にはありませんけど、どういう時代が来るか分かりませんよ。病で苦しみ、経済的な苦しみをし、人間関係で苦しみ、さまざまな問題で辛い思いをし、いろんなことで巻き込まれて苦しい思いをしているかもしれませんけど、だけどもキリストの愛と忍耐を持って、私たちはまずキリストの救いました。そしてある意味でこの世というものが本当にやがてが過ぎていく、この世が神の国でないということを身をもって覚えし、この覚えている人たちが、苦しんでいる人たちが、主よ来てくださいという切実な祈りを収めることができるんですね。黒人霊感の歌が世界にたくさんありますけれども、黒人たちが南部の綿花畑に働かされておりました黒人たちがですね、キリスト信仰が彼らのうちに入ったんですよね。夕場のように炎天下で綿花畑でこき使われます。夜は夜としてですね、本当に掘ったて小屋みたいなところに、あるいは勝ち小屋みたいなところに草につながれて、藁の上に掘り出されます。そういう中で彼らはですね、単純な信仰を持ってですね歌ったんです。黒人しかできないうめきというのがあるそうですね。あのうめきは苦しみのうめきじゃなくて、天を待ち望むうめきなんです。主のおいでを待ち望むうめきなんです。聖歌の中にも、黒人霊歌、ニグロシプリがたくさんありますけども、どうぞその歌の歌詞を見てください。馬車へ降りてこい、馬車へ降りてこい、天から馬車へ降りてこい、その場所の私を天に引き上げてくださるんだという、そんな歌とかね、天を待ち望む、主のおいでを待ち望む歌ばっかりなんですよ。それが皆さん黒人霊感なんです。苦しいから辛いから埋めてるんじゃないんですよ。その辛さの中で、まらまた主イエスを来た人を来てくださいという、それがですね、彼らの歌となりました。それが黒人霊感、スピリチュアルになったわけでありますね。ヨハネの黙示録には、ヨハネが見た主の日の幻が描かれております。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったから。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私は全てを新しくすると。最後の一つの例をこのお話してお祈りしたいと思います。夜寝る前に 10歳になる女の子のお母さんに尋ねたという話です。これ作り話かあるいは本当にあった話か、どうも外国のお話のようでありますが、寝る前に10歳の女の子がお母さんに尋ねたんですね。ママ、今まで生きてきて最高の日と思ったのはどんな時、どんな日、こう聞いたそうです。お母さんは一瞬考えて女の子に言いました。それはね、ちょうどママがあなたぐらいの時、その頃国は戦争をしていて、お父さんは兵隊だった。そしてね、お父さんが戦争で死んだって知らされていたの。その日の夕方、ママはママのお母さんと一緒にお家の玄関に座って夕日を見ていたわ。そしたら向こうの方から誰かが家の方にダーッと急いで走ってくる。それを見た瞬間、ママのお母さんが小さかったママの手を引っ張って走り出した。思いっきり。それは死んだと聞かされていたお父さんだった。ママのとお母さんがお父さんに抱きついて、小さかったママもお父さんの腕に思いっきり抱きついたの。でも掴んだのは服の袖だけだった。お父さんは戦争で腕をなくしていた。そして体中が傷だらけだったの。さらにお母さんが告げました。今まで生きていて最高の日はお父さんが帰ってきた日よ。そしてこれから生きていて最高の日はイエス様が戻ってこられて迎えに来てくださる日よ。その時きっとイエス様は傷だらけの体とお顔をしていらっしゃる。イエス様が私たちを罪から救うために戦ってこられたことがその日わかるわよ。その時あなたもママも思うの。生きてきて最高の日は、イエス様が私たちを迎えて天のお父様の家に帰る時だと。主が迎えに来てくださるその日が来る。それは聖書が繰り返し繰り返し約束していることだ。イエス様ご自身が、パウロが、弟子たちがここにかけてきた。歴史は本当に生徒たち、このマラナタ、この祈りをする生徒たちの祈りで導かれてきたのでありますね。どうぞ私たちが想像力の御霊に助けられる御言葉を通してですね、想像力をかきたてたいものだと思いますね。霊的な想像力にかけますとですね、神様の救いの最終地点が見えてこないんです。目の前のこと、地上のことだけが全てになってしまうんです。愚かにも本当に眠りこけて流されてしまうんです。どうぞ御言葉を読む聖霊によって私たちは想像力を、ね、その日の想像力をかき立てていただくということをしなければなりませんね。主よ主よという人が手に引き上げるんじゃないわけですよね。主の御心を行う者が手に引き上げていくわけであります。御心を後回しにしていつもそうです。自分を喜ばせ、自分を守ろうとしている、まことに自己中心で置くようなものである私たちであるかもしれません。それはね、想像力が欠けているからだと思うんです。現実のことしか見えてないからだと思うんですね。そこを私たちは悔い改めたいと思います。どうぞ今日再臨のお話をしました、ね、これ付け足しの教えじゃないんです。私たちの究極的な救いの完成という十字架と復活の再臨こそですね、私たちのキリスト信仰の根幹なんですね。どうぞ悔い改めてこの再臨信仰に立たせていただきたいと思います。 御言葉と聖によってどうぞ私たちの心と思いが信仰がどうぞ新たにされますように祈りたいと思いますね。祈りましょう。恵み深い天のお父様、今日はイエス様の再臨の御言葉を学びました。賢く生きたりて生ける者と死にたる者とを裁きたまわると繰り返し繰り返し私たちが告白しているこの告白がどんなに厳粛なものであるかということを改めておっしゃいました。私たちのみならず多くの方々がこの時代が本当に世が傷つき人々をうめき苦しんでおることを思います。そればかりか今日私たちはこの自然界のうめき、そのうめきのように私たちはさらにうめいているということを知らされました。しかし私たちはそのうめきの中に埋没していくんじゃなくて、この世の終わりに向かっていって、いいえそこにおいて再びあなたが来られるという、それは私たちにとって恐れ恐怖の日じゃなくて喜びの日であり待ち遠しい日である、私の救いが完成する日であることを覚えてありがとうございます。主よ、あなたの十字架のゆえに私を憐れんでください。真剣に祈り、また主よ、今苦しんでおりますけれども、多くの悩みの中にありますけれども、やがてこの束縛から、この苦しみから解放される、一切が新たにされる、その素晴らしい栄光の時が来ること、マラナタ主を来たりません、その主をどうぞおいでくださいと心から祈るものであらしめてくださるようにお願いいたします。我の教官がいよいよ愛し合い清められ、本当にキリストの花見として整えられて、どうぞ御前に携え上げられることができるように、お一人一人をまた教会を憐れんでくださるようにお願いいたします。イエス様の名で祈ります。アーメン。